二、三四郎が東京で驚いたものはたくさんある。第一、電車のチンチン鳴るので驚いた。それからそのチンチン鳴る間に非常に多くの人間が乗ったり降りたりするので驚いた。次に丸の内で驚いた。もっとも驚いたのはどこまで行っても東京がなくならないということであった。しかもどこをどう歩いても材木が放り出してある。石が積んである。新しい家が往来から2、3軒引っ込んでいる。古い蔵が半分取り崩されて心細く前の方に残っている。すべてのものが破壊されつつあるように見える。そしてすべてのものがまた同時に建設されつつあるように見える。大変な動き方である。三四郎は全く驚いた。要するに普通の田舎者が初めて都の真ん中に立って驚くと同じ程度に、また同じ性質において大いに驚いてしまった。今までの学問はこの驚きを予防する上において、倍弱ほどの効能もなかった。三四郎の自信はこの驚きとともに4割方減却した。不愉快でたまらない。この激烈な活動そのものが取りも直さず現実世界だとすると、自分が今日までの生活は現実世界に業も接触していないことになる。ほらが峠で昼寝をしたと増然である。それでは今日限り昼寝をやめて、活動の割前が払えるかというと、それは困難である。自分は今活動の中心に立っている。けれども自分はただ自分の左右前後に起こる活動を見なければならない地位に置き換えられたというまでで、学生としての生活は依然と変わるわけはない。世界はかように動揺する。自分はこの動揺を見ている。けれどもそれに加わることはできない。自分の世界と現実の世界は、一つ平面に並んでおりながら、どこも接触していない。そうして現実の世界はかように動揺して、自分を置き去りにしていってしまう。甚だ不安である。三四郎は東京の真ん中に立って、電車と汽車と、白い雲を着た人と、黒い着物を着た人との活動を見て、こう感じた。けれども学生生活の理念に横たわる思想会の活動には業も気がつかなかった。明治の思想は西洋の歴史に現れた300年の活動を40年で繰り返している。三四郎が動く東京の真ん中に閉じ込められて一人で塞ぎ込んでいるうちに国元の母から手紙が来た。東京で受け取った最初のものである。見るといろいろ書いてある。まず今年は豊作でめでたいということから始まって、体を大事にしなくてはいけないという注意があって、東京のものはみんな利口で人が悪いから用心しろと書いて、学士は毎月月末に届くようにするから安心しろとあって、勝田のわささんのいとこにあたる人が大学校を卒業して、理科大学とかに出ているそうだから、訪ねて行って、万事よろしく頼むがいいで結んである。肝心の名前を忘れたと見えて、欄外というようなところに、野々宮総勝殿と書いてあった。この欄外にはその他、2、3軒ある。作の青が急病で死んだんで、作は大終わりである。宮田のおみつさんが愛をくれたけれども、東京へ送ると途中で腐ってしまうから、うちで食べてしまった。等である。三四郎はこの手紙を見て、なんだか古ぼけた昔から届いたような気がした。母にはすまないが、こんなものを読んでいる暇はないとまで考えた。それにもかかわらず繰り返して2編読んだ。 要するに自分がもし現実世界と接触しているならば、今のところ母より他にないのだろう。その母は古い人で古い中におる。その他には汽車の中で乗り合わせた女がいる。あれは現実世界の稲妻である。接触したというにはあまりに短くって、かつあまりに鋭すぎた。三四郎は母の言いつけ通り野々宮宗八を訪ねることにした。あくる日は平成よりも暑い日であった。休暇中だから理科大学を訪ねても野々宮君はおるまいと思ったが、母が宿主を知らせてこないから、聞き合わせ方々行ってみようという気になって、午後四時ごろ、高等学校の横を通って弥生町の門から入った。往来は埃が二寸も積もっていて、その上に下駄の葉や靴の底や、わらじの裏がきれいに出来上がってる。車の跡、自転車の跡はいく筋かわからない。むっとするほどたまらない道だったが、校内へ入るとさすがに木の多いだけに気分がせいせいした。とっつきの戸を当たってみたら錠が降りている。裏へ回ってもダメであった。しまいに横へ出た。念のためと思って押してみたらうまい具合に開いた。廊下の四つ角に小遣いが一人居眠りをしていた。台を通じると、しばらくの間は、消去を回復するために、上の上りを眺めていたが、突然、おいでかもしれません、と言って奥へ入っていった。すこぶる感性である。やがてまた出てきた。おいででやす、お入りなさい、と友達見たように言う。小遣いにくっついていくと、四つ角を曲がって、叩きの廊下へ下へ降りた。世界が急に暗くなる。炎天で目がくらんだ時のようであったが、しばらくすると瞳がようやく落ち着いて、あたりが見えるようになった。穴蔵だから、比較的涼しい。左の方に戸があって、その戸が開けっぱなしである。そこから顔が出た。額の広い目の大きな仏教に縁のあるそうである。縮みのシャツの上へ背広を着ているが、背広はところどころにシミがある。背はすこぶる高い。痩せているところが暑さに釣り合っている。頭と背中を一直線に前の方へ伸ばしてお辞儀をした。こっちへ、と言ったまま顔を部屋の中へ入れてしまった。三四郎は戸の前まで来て部屋の中を覗いた。すると野々宮君はもう椅子へ腰をかけている。もう一遍こっちへと言った。こっちへというところに台がある。四角な棒を四本立てて、その上を板で張ったものである。三四郎は台の上へ腰をかけて初対面の挨拶をする。それから、何分よろしく願いますと言った。野々宮君は、ただ、はあ、はあと言って聞いている。その様子が幾分か汽車の中で、水密と送った男に似ている。一通り口上を述べた三四郎は、もう何も言うことがなくなってしまった。野々宮君も、はあ、はあ、言わなくなった。部屋の中を見ますと、真ん中に大きな長い菓子のテーブルが置いてある。その上には、なんだか込み入った太い針金だらけの機械が乗っかって、その脇に大きなガラスの鉢に水が入れてある。その他にヤスリとナイフと襟飾りが一つ落ちている。最後に向こうの隅を見ると、三尺ぐらいの三日石の台の上に、福神漬けの缶ほどな複雑な機械が乗せてある。三四郎はこの缶の横っ腹に開いている二つの穴に目をつけた。 穴が上灰の目玉のように光っている。野々宮くんは笑いながら叱るでしょうと言った。そうしてこういう説明をしてくれた。昼間のうちにあんな支度をしておいて、夜になって交通その他の活動が鈍くなる頃に、この静かな暗い穴蔵で望遠鏡の中からあの目玉のようなものを覗くのです。そうして光線の圧力を試験する。今年の正月頃から取り掛かったが、装置がなかなか面倒なので、まだ思うような結果が出てきません。夏は比較的こらえやすいが、寒よりなると大変しのぎにくい。外套を着て襟巻きをしても冷たくてやりきれない。三四郎は大いに驚いた。驚くとともに光線にどんな圧力があって、その圧力がどんな役に立つんだか、全く要領を得るに苦しんだ。その時、野々宮くんは三四郎に、覗いてごらんなさい、と勧めた。三四郎は面白半分、石の台の二三軒手前にある望遠鏡のそばへ行って、右の目を当てがったが何にも見えない。野々宮君は、どうです、見えますか?と聞く。一向見えません、と答えると、うん、まだ蓋が取らずにあった、と言いながら、椅子を立って望遠鏡の先にかぶせてあるものをのけてくれた。見ると、ただ輪郭のぼんやりした明るい中に、物差しののぼりがある。下に二の字が出た。野々宮くんがまたどうですと聞いた。二の字が見えますと言うと、今に動きますと言いながら向こうへ回って何かしているようであった。やがて、どもりが明るい中で動き出した。二が消えた。後から三が出る。その後から四が出る。五が出る。とうとう十まで出た。すると、どもりがまた逆に動き出した。十が消え、九が消え、八から七、七から六と順々に一まで来て止まった。野々宮君はまたどうです?と言う。三四郎は驚いて、望遠鏡から目を離してしまった。どもりの意味を聞く気にもならない。丁寧に礼を述べて、穴蔵を上がって、人の通るところへ出てみると、うのらかはまだカンカンしている。暑いけれども、深い息をした。西の方へ傾いた日が斜めに広い坂を照らして、坂の上の両側にある高架の建築のガラス窓が燃えるように輝いている。空は深く澄んで、澄んだ中に、西の果てから焼ける火の炎が薄赤く吹き返してきて、三四郎の頭の上までほてっているように思われた。翌に照りつける火を半分背中に受けて、三四郎は左の森の中へ入った。その森も同じ夕日を半分背中に受けている。黒ずんだ青い蚊と、葉の間は染めたように赤い。太い欅の幹で日暮らしが鳴いている。三四郎は池のそばへ来てしゃがんだ。非常に静かである。電車の音もしない。赤門の前を通るはずの電車は、大学の講義で小石川を回ることになったと、国にいる自分新聞で見たことがある。三四郎は池の旗にしゃがみながら、ふとこの事件を思い出した。電車さえ通さないという大学は、よほど社会と離れている。